皆さんおはようございます。今日はバプテスマが予定されていたんですけれども、ちょっと体調を崩されましてですね、順延という形になりました。寒くならないうちにバプテスマを受けられるといいなというふうに思いますが、あまり寒い季節に入ってしまったらその辺は少し考えてということになるのかもしれません。今日はローマの信徒への手紙の8章1節だけを読んでいただきました。先週はすでにこの7章の7節から8章の1節までをテキストとしてメッセージを取り継がせてもらったんですけれども、今日は先週読んだ最後の1節、8章の1節をもう一度取り上げて神様に聞きたいというふうに思います。もう一度読んでみますと、したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。この一節の中にもですね、心を惹かれる言葉がいくつかあるんじゃないかというふうに思うんですけれども、今日はキリストイエスに結ばれているものというこの言葉を、思い巡らしたいというふうに思うんです。結ばれているというふうに私たちの使っている聖書では訳されていますけれども、口語訳聖書、それから新改訳聖書ではキリストイエスにあるものというふうに訳しています。それからキングジェームス訳という一応信頼のおけるといいましょうか、長い間、今も尊敬を持って使われている英語の聖書がありますけれども、その聖書を読みますと、ちょっと英語で恐縮なんですが Who are in Christ Jesus in Christ Jesus とこういうふうに、訳されているんですね。このキリストの中にいる、中にあるとこういう意味なんですけれども、おそらくこの訳がですね、原文に一番近いというふうに思います。キリストイエスのうちにあるものという訳ですね。キリストイエスのうちにある、うちにあるということは包み込まれている、あるいは囲われている、イエス様に囲われている、包まれている、そういう意味です。私たちは普段の言い方として親の愛情に包み込まれているなんていう言い方をすることがありますね。そんなニュアンスだと思うんです。包み込まれているというのは隙間がなくぴったりとですね、囲われているということですね。今日はそのイエス・キリスト、キリストイエスに結ばれている、あるいはうちにある、包み込まれているっていうのはどういうことなのかということを共に考えたいというふうに思うんです。それは私たちが一体どういうものなのかという、そういう自分を知るという、そういう問いかけにもなると思うんですね。そしてこれからお話しすることを聞きまして、どうも自分はそういうものじゃないような感じがするとか、どうもそういうふうには思えないというふうに、そんなふうな感想を持たれるかもしれません。でも神様はですね、あなたはこういうものになったんだ、あなたは今こういうものなんだ、あなたはイエス・キリストに包まれているんだ、その中にあるんだ、囲われているんだ、そういうふうに神様は明確におっしゃっているわけなんです。このことを考えるにあたりまして、まず私たちは今私たちは何に結ばれていないのか、何の中にはいないのか、以前はこういうものの中にいたんだけれども今はそこにはない、以前はこういうものに結ばれていたけれども今はもう結ばれていない、そのことを考えてみたいと思うんです。まず私たちはアダムのうちにあったんですけれども、今はもうアダムのうちにはないということです。アダムに結ばれているものだったけれども、もう今はアダムには結ばれていない。このことはすでに5章の12節からのところで、一緒に読んだことでもありましたけれども、そこではアダムとそれからイエス・キリストが比べられていました、対比されていました。そしてアダムによって罪と死がもたらされたんだけれども、 キリストによって恵みがあるいは命がもたらされたんだということを聞きました。私たちはいわばアダムという人の家族の一員だったんだけれども、今はそうではない。その家族の一員であった、そのうちにあった。どういう家族だったかというと、その家族はこの罪と死が支配している、そういう家族だったと、こういうわけです。私たちはみんな家族の中に生まれてくるわけですよね。私は石井という、一つの家族の中に生まれましたし、皆さんはそれぞれの家族の中に生まれました。そうするとその家族のですね、やり方であるとか、考え方であるとか、あるいはその家族の雰囲気というものが あるわけです。それぞれにあるわけですよね。そして私たちはその雰囲気、そのものの考え方に、影響をされて育つわけです。いや、なんだかんだ言ってもね、やっぱりね、勉強うんとしてね、いい学校入ってねというような考え方の、教育熱心だと言いましょうか、そういう親のもとでは、そういうふうに育てられるわけですし、あるいはまた、いやいや勉強も大切かもしれないけれども、まずは伸び伸びとやりたいことをやるのがいいんだよというような、そういう家父の家ですと、そういうふうなメッセージを受けて育てられるわけです。いつも明るい家族というのがあるかと思いますと、残念ながらなんでしょうか、なんとなく暗い家族というのがあるのも事実です。そしてそのような雰囲気、考え方、感じ方というのは、知らず知らずのうちに自分の中にですね、こう根付いてくるものなんだというふうに思うんですよね。いつも明るい家族、そうするとなんかその雰囲気に染まる、あるいは あんまりガツガツしないでのんびり行こうという、そういうものの考え方の家族だと、なんとなくそういう考え方にこう染まる、影響を受ける、そういうものだと思うんです。私たちはみんなアダムに結ばれていた、アダムの家族の中にいた。そのためにその家族の雰囲気といいましょうか、その家族の定めといいましょうか、罪に縛られて死に支配されている、そういう場所にいたわけです。でもキリストイエスを信じた時に、私たちは神の家族の一員とされました。イエスキリストを信じる者はみんな神の子とされる、ヨハネの福音書の最初のところに書かれています。ですから私たちは家族が変わったんですね。もうあの古いアダムの家族のものの考え方の中にはいません。そうではなくて、イエスキリストの家族、ここは罪と死が支配している家族ではなくて、恵みと命、これが支配している家族、そこに今は移されたんだということです。私たちはどういうもののうちにはもうないのか、まず第一に考えたのはアダムのうちにはもういないということです。2番目に、もう自分に結ばれていないということが言えると思います。ここで自分に結ばれているというのはどういう意味かというと、自分がという、そういう思いのことです。そこにはもう私たちはいない。自分に結ばれているというのは、もう少しどういうことかということを考えますと、自分を真ん中に置いて、さて私は何をしたいんだろうか、さて私は何が欲しいんだろうか、これが欲しいんだ、こういうことをやりたいんだ、そのためには勉強することが必要だ、そのためには経験が必要だ、そのためにはお金が必要だ、そのためには人が必要だ、そういうふうにですね、まず自分がこうしたい、私はこういうものになりたい、こういうもの欲しいというのがまず最初にあって、そしてそのために必要なものをなんかこう積み上げていくような、そういうあり方、それを自分に結ばれているというふうに言います。自分が自分の中にいる、そういう感じですね。今申しました勉強することとか、あるいはお金であるとか、どれも悪いものではありません。ですけれども、自分が自分の目的や利益を あるいは自己実現のようなことを、それがまあ目的、それが目指すところであるならば、その人は自分自身に結ばれているということになるわけです。でも私たちはもうそういうところにいたかもしれないけれども、今はそういうところにいないよと神様はおっしゃっています。さらに3番目になりますけれども、私たちは人に結ばれていません。人に結ばれていないということは世間に結ばれていないということです。私たちはもしかしたら世の中の評価というものがやはり気になって、まあもう少し強く言うとそこに縛られて、そしてそこのところに自分を合わせるというような生き方に結ばれていたかもしれません。多くの人が本当は自分は三角なんだけれども、世の中は丸がいいんだよ、丸がなんだけダメだよ、そういうようなメッセージを受けて、四角なのに三角なのに丸じゃなければダメなんだ、そこでもがき苦しんでいるということが多くあるのではないかと思います。ここで丸がいいんだよと言った丸というのは、こういう人が幸せなんだよ、こういう人が立派なんだよという、まあ人が、あるいは世間が決めた幸福の基準のことです。私たちはそれに囲まれて、それに包まれて、それによって支配されて、そういう場所にあったかもしれないけれども、今はもうそこには結ばれていないと、こういうふうに言っているわけです。そのようなものに結ばれているのではなくて、キリストイエスに今私たちは結ばれているのだ、キリストイエスのうちにあるのだ、そう語られているわけです。そうしますと、キリストイエスのうちにあるとか結ばれているというのはどういうことなんだろうかということですね。それは一言で言うと自由だということです。真理はあなた方を自由にするんだとイエス様はおっしゃいました。ヨハネの福音書の8章32節でそう書かれたことが、言われたことが伝えられています。真理はあなたを自由にする。ここでの自由というのは、イエス様以外のものに結ばれている、アダムに結ばれている、自分に結ばれている、あるいは人に結ばれている、いやむしろそこに縛られているということからの自由のことです。キリストイエスが私たちを自由にしてくださった。もうアダムの中にはいない、もうそこにはいない、アダムの元からの自由です。もう自分に結ばれているということはない、だから自分に自身にすらもう縛られていない。人や世の評価といいましょうか、基準といいましょうか、そういうものにも結ばれていない。そこからもう自由だ、私たちは自由なんだ、そういうことなんですね。でもすでに、先週だったか何回か前だったかお話しましたように、自由というのは野放しということとは違うというお話をいたしました。何々から自由だということは、もうそこから野放しになっちゃうということではなくて、別の何々への自由、他のものにもっと素晴らしいものに囲まれる自由なんだ、もっと素晴らしいものの中にいる、そういう自由なんだということです。もう今まで結ばれていたアダムや自分や、あるいは世の中の考え方というものから自由になっているということは、別の何かに結ばれる、そういう自由なんだということです。それは何だろうか。神様の恵みと目的に結ばれた、ここへの自由なんですね。神様の恵みと目的への自由です。この恵みに結ばれたということは、これももう一度復習になりますけれども、帰るところがあるということですよね。そういうお話をいたしました。私たちは依然として罪を犯すわけですけれども、罪の性質を持つわけですけれども、でも罪を犯しても帰るところがある、罪の性質があっても戻るところがある、だからいつも喜んでいることができると聖書は言っています。私たちはなんかこうね、すごいものが手に入ったから喜ぶ、そういうのも喜びでしょう。何かすごいいいことがあった、だから喜ぶ、それも喜びでしょう。 今までなかなか治らなかった病気から解放された、それもすごい嬉しいこと、喜びでしょう。でも永遠に続く喜びっていうのはどこにあるんだろうか。それは帰るところのある喜びです。そのことを喜びなさいと聖書は言っているのだと思います。イエス様は私たちのために死んでくださり、葬られ、そして復活して今生きておられると、そういうふうに宣言することができる恵み、聖霊様が今日も私たちのために取りなしの祈りをしてくださっていると叫ぶことができる、そういう恵みがそこにあるわけです。罪を犯してもというふうに申しましたけれども、失敗しても帰るところがある、そのことを知りたいと思いますけれども、それを知るためには私たちが神様の恵みに結ばれていると同時に神様の目的に結ばれている、神様の目的に囲まれているということも知らなければなりません。自分に結ばれているということはどういうことか。それは自分がしたいことが目的だという、そういうことだと今さっきですねお話をしました。あれがしたいな、これもしたいな、そのためにはこれが必要だな、あれを手に入れなければならないな、私がという世界でありました。でも神様の目的の中にいるとき、そこに結ばれるときには神様が主役になってくださいました。神様が私たちの人生を開いて導いて、そして神様の目的へと用いてくださるということです。その過程で私たちは失敗することがあります。なんかこう見誤ることもありますよね。この道に違いないと思ったんだけれども、どうも後から気づくんですけれども、それは神様のと思ったんだけれども、実は自分に結ばれている、そういうような自分がまた出てきてしまったようだということもあると思います。だけれどもそういう時にもう帰るところがある。8章の27節だったですか、全てのことは相働いて益になるんだと。失敗もその中に含まれるわけです。残念なこともその中に含まれるわけです。でも全てが導かれて益になるということはどういうことかというと、大丈夫だよ転んでも、あなたには帰るところがあるから、大丈夫だよ失敗しても、あなたは神様の御手の中にあるから、そういうメッセージではないでしょうか。私はね、あれをしたいなとか、こういうことをしたいなとか、こうなるといいなとかね、まあ皆さんもそうだと思いますけれども、いろいろと夢見ることってたくさんありますよね。そして確かに私はイエス様を知る前、あるいはイエス様を知ってからも長い間ですね、なかなか砕かれることがなくて、あれがしたいなと思うと、神様は私これしたいですからよろしくお願いします、まあ、私が神様だか、どっちが神様だか分かんないような祈りを、まあ、していたなというふうに思います。でもだんだんだんだんこの自分で道を開いて、そして自分でなんとか、そしてついでにじゃないですけども祈りもしますけど、というようなところからですね、随分変えられたような気がします。はっきり言うと、何もしないっていうことなんですね。何もしないときに神様が道を開いてくださるんだなということを経験から知るようになりました。なんかしよう自分でというときにはやってごらんと神様はおっしゃるようです。でもそれが行き詰まってしまったり、やっぱりこれ違うんだなということに気づかされたり、そのようなことがあるときにですね、そしてもう私はあなたにお任せしますというときに、神様はいよいよご自分の出番ということで私たちを導いてくださるのではないかと思うんです。先々週の日曜日でしたけれども、皆さんがお帰りになった後ですね、夕方も遅くなっておりましたけれども、犬の散歩に出かけたんですね。私の普段の犬の散歩のコースっていうのは自分の運動も兼ねておりますので、ずっと桜ヶ丘公園の方に行ってですね、ここが高いところでどんどん下がっていくわけですけれども、公園に入ってどんどん下がって、また向こうの坂を上がってですね、そして、一周してくるという、40分ぐらいかかるかな、そういうようなコースを歩くわけです。 その日もそのつもりで出たんですけれども、意外と暑かったんですね。思っていたよりも。もう夕方遅いからもうちょっと涼しいかと思ったら案外暑くて、そしてうちの犬はダックスフンドでしょ。ミニチュアダックスって私と同じで足と手が短いもんですから地面とお腹が近いんですよね。それで気をつけないと思ってる以上にダックスの場合には犬が暑くて苦しいよって話を聞いてたもんですから、うん、初めの予定を変えたんです。どうもハーハーハー入ってるしね、ということでそこを下がるとお蕎麦屋さんがあるんですけれども、お蕎麦屋さんのところで曲がって帰ろう、大回りしないで近く回って帰ろうということでそこを曲がることにしました。そしてシェアハウスの前の坂を登っていたわけなんですけれども、向こうから一人の女性が下ってくるわけですね。どっかで見たことがあるような知ってるようなそんな気がするんだけれども、どなただったっけなというふうに思っていましたら、その女性の方から石井先生というふうに声をかけてくださったんです。この町で福祉関係の事業といいましょうか、仕事をしている方です。この教会にも一度来られたことがある方です。もう1年以上ぶりに会いました。そして短く立ち話をしたんですけれども、どっか空き家知りませんかっていきなり尋ねられたんですね。それで、空き家が必要だということなんですけど、どうしようかなと思いましたら、フードバンクから大量の食料品の寄付をもらうことができるようになったんだけれども、置き場がないということなんです。そして私は散歩してて何軒か空き家知ってるんですけれどもね、でもちょっとあれ大きすぎるだろうなとかいろいろ考えながら、でもあそこにあるよというようなお話をしました。その時それだけだったんです。でもなんとなくね、このことに何か意味があるんじゃないかなという予感がしたんですね。ずっと大回りする予定だったのに、こう近道をして大回りしてたら彼女に会わなかったわけですから、なんだろうなというような、なんとなくそんな予感がしていました。そうしましたら翌日に斉藤修司から電話をいただきまして、春の野外礼拝をする広場を思い出していただきたいんですけれども、その近くに、ある不動産屋さんからですね、そのそばの家3軒あるんだけど、すぐにそれを壊してどうのこうのっていうことではないので、3年間使ってくれないか、家賃安くするからっていう話があったということを聞いたわけです。主事とは、この教会として地域に貢献できることを増やしていきたいねという話をなんとなくしていました。子ども関係なのかな、でも私たちも含めてやっぱりこの年を取っていく、お年を召した方に関わることかな、全然分からなかったんですけれども、そんな話をしたりしてたんですね。この建物なんだろうか、その不動産屋さんが紹介してくださった建物、私自身はなんですけれども、それまでの流れからして何かメッセージがあったのではないかというふうに感じたんです。神様が何かされようとしてるのかな。図面を見ると広い物件でした。その事業をしているフードバンクからの食料をたくさんもらってるというその方のと共同で使えばいいんじゃないかな、家賃も半分で済むし、いうようなこともなんとなく思ったりしてですね。そしてそのことをちょっと問い合わせてもらったところ、その方にとっても渡りの船の話だったということだったんです。私はその時にこの教会はキリストイエスの目的に結ばれている、そして今イエス様が何かしようとしてるんじゃないかなというようなことを感じる、実感するといいましょうか、そういう出来事でありました。もちろん私が何か決めて教会がそれに従っていくとか、教会の誰かさんが決めて教会はそれに従っていくということではありません。その人が例えば今の私のように何かそういうものを感じても、教会がいやそれはやらないということであるならば、私が何かこう聞き間違えた、神様に聞き間違えた、あるいは空耳だったということに違いないと思うんです。でも神様はそのようにして、この教会の中の A さんに B さんに働きかけて、 そして何かこう導くということも、そういうこともあるということも私は経験していますので、これは何かしらというふうに思っているわけです。先週に引き続きまして、今週この礼拝の後ですね、食事の後、またこのことをちょっと皆さんで話し合うことになっておりますので、この祈りを持ってその場に皆さんで臨みたいというふうに思っています。さて、皆さんがですね、神様の前に静まって、そして私を通して神様、何をなさいますかというふうに祈るときに、その時に神様は皆さんを神の目的に導いてくださいます。なぜならば、もうアダムの中にはいないし、自分の中にはいないし、それから世とも結ばれていない、キリストイエスに結ばれている、キリストイエスに包まれている、囲われている、そういうものであるわけだからです。神様の恵みと、そして目的に皆さん一人一人は包まれている、結ばれているわけであるからです。そのことを信じて私たちは宣言したいと思うんですね。私はキリストイエスのうちにあるんだと、私がそう感じるからそういうふうに言っているのではない、あるいは私がそうありたいからそう言っているのではない、あるいは何かこう、そういう、なんて言うんでしょうか、ことを教えるものの考え方、本もたくさんありますね。あなたがこうなりたいと思ったら、私はこうなんだこうなんだと宣言しなさい、そうするとそうなるから、というような、そんなことを聞いたこともありますけれども、そういうものでもない。私はいつかそうなりたいから、いつかキリストイエスのうちに本当にこう囲われたものとなりたいから、私はそういうものだそういうものだと、そういうふうに繰り返し言えということではない。そうではなくて、神様が、あなたがそう感じようがいまいが、もうあなたはキリストイエスのうちにいるのだよ、もうあなたは神様の恵みと、そして目的に結ばれているのだよ、そういうふうにおっしゃってくださっている、そのことを覚えたいと思うのです。そして恵みに結ばれているんですから、日々罪を告白して、そして許されたことを感謝して、そして目的に結ばれているのですから、主よ、私はここにいます、どうぞあなたの御用に用いてくださいと祈りながら、主のなさる御業を期待して毎日を過ごしたいというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。天の神様、あなたの御名を賛美いたします。キリストイエスに結ばれているということは、どんなに大きな出来事であり、どんなに大きな恵みでありましょうか。今日は短い一節を読みましたけれども、その中にどんな大きな神様の出来事が語られていたことでしょうか。私たちはもう他のものの中にはいない。今まではいろいろなものの中にいたかもしれないけれども、今やキリストイエスの中にいる、キリストイエスに結ばれているということを覚えて感謝いたします。神様の言葉です。私の願いや私の希望や、あるいは私がなんかこうフィーリングとして感じていることを言っているのではありません。神様が、あなた方はもうキリストイエスのうちにあるのだ、結ばれているのだとおっしゃっていることを覚えます。どうぞそのことをいつも覚えて、神様の恵みと、そして目的をいつも覚えて歩むことができますように、私たちをお導きください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。